4ページ講座イベント5項目1第18回港区民音楽祭ひまわりコンサート費用無料申し込み不要港区内で活動しているコーラスゴスペルグループによるコンサートです。ご来場いただいた皆様にもご一緒に歌っていただけるみんなで一緒に歌いましょうのコーナーもございます。ぜひご来場くださいませ。日時11月23日日曜開演午後1時から会場午後0時30分場所交流会館7階港区民ホールお問い合わせ、一般財団法人大阪市コミュニティ協会港区支部協議会。電話 6572-0020、ファックス 6572-0274。ひまわりコンサート写真掲載。2、港区政100周年記念フォーラム2025。港区つながる見本市。費用無料、申し込み不要。地域の歴史や文化、街づくりをテーマに、講演やパネルディスカッションを通じて、港区の新たなつながりを考えます。区政100周年を機に、地域の皆様の思い出を共有し、未来へ継承していきます。世代や地域を超えた交流の場です。ぜひご参加ください。日時、11月29日土曜午後2時から4時、会場午後1時30分、場所交流会館7階港区民ホール。お問い合わせ、港区まちづくりセンター、電話 6563-9381、ファックス6563-9382。 3. 港消防フェスタ開催。費用無料、申し込み不要。秋の火災予防運動の一環として、港消防署を開放し、イベントを開催します。ぜひご参加ください。なお、詳細はホームページ等をご確認ください。QR コード掲載。日時、11月15日土曜午前10時から午後1時。場所、弁天1丁目 4-1 港消防署。お問い合わせ、港消防署予防担当。電話 6573-0119。ファックス 6573-0325。4. 大阪湾岸防災対策見て歩き。津波、高潮対策の現場を見てみよう。費用無料、先着順。日時、12月7日日曜午前10時30分から午後5時。見学先。見学ルート歩行距離約 5km。一部電車で移動。1、津波高潮ステーション。2、港区土地区画整理記念交流会館。地盤かさ上げ地、市岡高校付近。3、尻無川水門。4、大地震両川口津波期石碑。対象、小学生以上。小学生は保護者同伴。定員20名程度、先着順。11月5日水曜より募集開始。QR コードよりお申し込みください。QR コード掲載。費用、無料。交通費は自己負担。協力、港区役所。お問い合わせ、CVV。シビル、ベテランズ&ボランティアーズ。質問等は次のアドレスまで。shimin_ kengakai@cvv.jp。 5. 大阪プールアイススケートオープン。2シーズンぶりにオープンします。オリンピックイヤーの今シーズン、大いにスケートをお楽しみください。なお、ご利用には手袋が必要です。日時、11月28日金曜午前10時から、火曜から土曜午前10時から午後5時、日曜祝日午前10時から午後6時30分、場所、アスエ大阪プール、費用、大人1回1400円。子供・高齢者1回800円。なお、ベッド・貸し靴1回500円必要。申し込み、直接お越しください。お問い合わせ、アスエ大阪プール管理事務所。電話 6571-2010。ファックス6571-2023。大阪プールスケートリンクの写真掲載。相談4項目。1、不動産相談。費用無料。申し込み必要。先着順。日時、11月13日木曜午後1時から4時。場所、区役所1階。申し込み。電話で受付、先着順。お問い合わせ、総務課総務人材育成。電話 6576-9625。ファックス 6572-9511。2、借金問題解決のための日曜無料相談会。弁護士による面談。申し込み必要。日時、12月7日日曜午前10時から午後4時30分。申し込み、電話にて受付、先着24名。場所、中央区大手前4丁目 1-76。大阪合同庁舎第4号館、近畿財務局。お問い合わせ、近畿財務局相談窓口、電話 6949-6523、ファックス 6949-6790。 3. 一人で悩まないで、まずはご相談を。仕事や生活などの生活課題について、相談支援員が寄り添い、一緒に解決の方法を探します。お問い合わせ、区役所2階、暮らしのサポートコーナー、電話 6576-9897、ファックス 6571-7493。 4. 生活保護について、生活に困った方に困窮の程度に応じて必要な保護を行います。申請手続きなど詳細は次へご相談ください。お問い合わせ、保健福祉課生活支援担当、電話 6576-9873、ファックス 6571-7493。 区政100周年記念、港の100年、みんなの物語。これまでも、これからもこの町と、港区には地域ごとに紡がれてきた町の物語があります。区政100周年を機に、その過去と今を語り合い、これからの未来を共に思い描くインタビュー企画をお届けします。磯地地域。港区の中央部に位置する磯地地域。地域の中心には人々の憩いの場になっている緑あふれる磯地中央公園があります。隣接する三社神社は サンジャさんの愛称で親しまれ、夏祭りの時には毎年多くの人で賑わいます。今回はそんな磯地地域の子育てや見守り活動について、地域活動協議会の小島さん、竹内さんにお話を伺いました。義務ではなく、愛のある活動が大切。磯地地域のテーマは、愛がある町です。この話になると、地域活動協議会の会長はすぐに、AI ちゃいますよ、愛ですよ、と冗談を言うのですが、スタッフも義務感ではなく、真心を込めて活動することを大切にしています、と小島さんは笑顔で語ります。その言葉通り、町の中心にある会館では、子育てサロンや触れ合い喫茶など、年齢や性別を問わず、誰でも参加できるイベントが開催されています。中でも、磯地ランドでは、夏のスイカ割りや秋のハロウィンなど、季節を感じる創作活動やレクリエーションが毎月企画され、地域の子どもたちにとって大切な居場所となっています。学校に通えていないお子さんや、見守りの対象となっているお子さんが参加してくださることも多く、本当に大切な場です、と竹内さん。地域の飲食店や住民のシェフが得意料理を振る舞う機会もあり、9月の月餅作りもそうした中から生まれたアイデアなのだとか。簡単にできるメニューで季節を楽しむ調理体験を、という話が出たとき、保護者の方が実はプロのシェフだと分かり、企画段階からスタッフに加わっていただきました、とのこと。小学校の先生が顔を出してくれることもあるそうで、地域の大切なつながりを育む場としても機能しています。本当に必要な方へ支援を届けるために、磯地地域では一人親家庭に対して食材を配布する事業も行っています。最近は企業や団体がそれぞれの形で食材支援を行っています。磯地ランドの活動を通じて食事の準備が難しいご家庭があることを感じていたので、地域としてお話をいただいた以上は必要なご家庭にきちんと届ける仕組みにしたいと思いました。と小島さん。そこで地域の全世帯に配布している地域活動協議会通信の紙面で支援が必要な一人親家庭の方はご連絡くださいと呼びかけたところ25世帯約70名から応募がありました。食材を渡す際には困りごとや健康状態を丁寧に聞き取り必要に応じて各種制度のご案内や学校や社会福祉協議会、行政機関などとの連携も行っています。学校で会った時に味の感想を伝えてくれたり、ありがとうと声をかけてくれる子どももいます、と竹内さん。子どもたちの率直な言葉と顔の見える関係性は、安心して暮らせる地域の仕組みが根付いていることの証です。デジタルとアナログの二刀流、二次元コードを利用したオンライン申請やインスタグラムによる情報発信など、先駆的な取り組みに力を入れている磯地地域。きっかけはやはりコロナの緊急事態宣言でした。集まることができない状況が続く中、これまで地域活動を支えてくださっていた世代の方が次々と引退を表明されて、それでも何かしたいと思い会長にオンライン会議の提案をしました、と小島さん。新しい生活様式に合わせた活動を模索してきた数年間で、担い手の世代交代が進んだこともデジタル化への追い風となりました、と当時を振り返ります。一方、地域活動協議会を設立した2013年から月1回の発行ペースを守り続けている地域活動協議会通信も 大切な発信ツールです。2025年11月で153号を数えるこの紙面では、前月の報告から今後の予定まで地域の主な行事が一目でわかり、多くの住民の方々が楽しみにされています。制作を担当している広報スタッフは、毎月本当に大変なんですよ、と言いながらも魅力的な紙面を作り続けています。最後に磯路地域の未来についてお聞きすると、誰もが住んでいてよかった、住み続けたいと思えるような街にしたい。一人一人が自分の住む街を愛し、大切にし続けることが未来につながると思っています。と声を合わせて熱い思いを語ってくれました。ボランティア経験も豊富で、地域活動協議会の書記を務める小島千恵子さん。地域活動協議会優しさ部会に所属し、見守りコーディネーターも務める竹内律子さん。インタビューに答えてくださる小島さん、竹内さん、お二人の写真と、磯路ランドの活動の様子の写真が掲載されています。